ダメラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースや技を題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ショーネストと
グリーンティーと
マーマーです。
はい、
うん、
106回
佐野史郎は GTO 出ましたかね。
いや、あの、まだ、1話もまだやってないですか。
まだですか。
それに1話目だとまだ出てこないんですよ。
ああ、2話目ぐらいから。
アキラさんなんですよ、まだ。
いや、でも逆に、1話目でもうすでに、なんか、キャストとして入ってたら、ちょっと笑うけど、
ね。笑うけど。
なんか、実際に本当に教頭先生役とかでさ。
それだって GTO になれないけどね。
あれね、聞き返して、ちょっと、やばかったね。
あれやばかった、
ね。やばかったね。
もう、放送してる側なのになんか、笑って全然話せなかったっていうね。
僕はちょっと。そして冷静に突っ込む俺。いやいやいや、みたいな。
そう、ホネスあんま笑ってなかったんだよね。普通に。
笑ってなかったね。びっくりした。俺も聞いてみて結構笑ってるかなと思って聞いたら、意外とこう、普通にこう、うん、いやいや、まあそうだけどさ、みたいな。
まあね、そういう人が誰か一人いないと完全にもう崩壊してるんですね。
爆笑しちゃったらやばかったですから、ね。
そうだね。爆笑してるだけの、笑い声のだけの音声になるね。
確かにね。
もうある意味放送事故ですからね。
そうですね。はい、まあ良かったんじゃないですか、あれは。
いやいや。でも、まあ、ぜひ、ご検討のほど。
そうですね。
思いますけれども
、はい。
まあまあ、もうですね、今日で、2012年下半期が、上半期が終わるわけですけども。
上半期的な言い方になってきた。
上半期が終わるわけです、
ね。去年も同じこと言ってたけどね。
ええ、そう言ってたなと思って。
パターンが固定してきましたね。また。
明日からは、下半期。ね。
去年俺が最初に言っちゃったんだよね。
あ、そうそうそうそう。末ですねって、6月も末ですねって言われた時ですね、これ。
この頃から突っ込まれたのか。
そうです、そうです。
なるほどね。
まあね。ようやく2012年。ようやくっていうか、なんかあっという間にね、半年過ぎた感じしますけども。
そうですね。
残り半年。
うん。うん、
まあ、滅亡することなく、進んでいくことでしょう。
滅亡の予兆がなかなかないですね、まだ。
うん。
6月だからですか ね。やっぱ11月頃から。
やめてください、私の誕生日。
来る
新しくなってくる。空の色が紫色になってくるとか、なんかいろいろ。
あ、急に来るっていうとか。
急にね。まあまあ、来ないことを祈って、今日も、たくさんのお便りが来ておりますので、そちらの方を読んでいきたいと思いますよ。
はい。
はい。お願いします。
今日はね、6通来ておりますので、まあ、3通3通に、ね、オープニングエンディング分けて読んでいきたいと思います。
はい。
まずは、1通目。これメールに来ておりますよ。駆け上がりラジオ様、テーマ投稿プラスアルファですということでいただいております。
うん。
駆け上がりラジオ様、こんにちは。以前、血液型の回ではメールを読んでいただきありがとうございました。たくみです。たくみさんからいただいてますね。
はい。
いつもシナプスが冴え渡る番組ありがとうございます。
うん。
冴え渡ってるかどうかわかんないですけど。
まあ、考えさせられると。
ね、考えさせられる。うん、ありがとうございます。はい、
ありが
とうございます。もう6月になってしまいましたが、まあ、もうすぐ7月になっちゃうんですけど、まだ間に合えば、かけらじくんかっこかりに名前をつけように、一案。アンドリューを足していただきたいのです。アンドリュー。
アンドリュー。
なんだろう。
うん。
トーマスでも、ケインでも、小杉でもなく、アンドリューがなんだか自分の中には、しっくりきたんです。
アンドリューっていうのは、なんだろう。
映画でなんか、アンドリューなんとかかんとかっていう、サイボーグの映画があった気が
する。それ？まあ、そこから
人の名前なんだよね。
あ、人の名前。
基本的には。
うん、まあね、なんか、ケイン、小杉が間に出てきたんですけど。
だから有名人。
うん。
小杉？
その前にトーマス。ね。
なんか偏りのある例、イグザンプルが並んでますけどね。
トーマスって機関車の方かなとか思っちゃいますけど、ね、はい。まあ、アンドリューと案を出していただきました。うん、
アンドリュー。
はい。そして、
うん。
かけらじネイルをされた方に対抗して、かけらじキャラ弁なるものを、錦糸卵と海苔弁、海苔で再現しようかと思いついたのですが、さすがにドン引きされそうだと。 事故は思いとどあれもとどまりました。
これ見たいね、なんか、ね。
見たいな、
見たい。
これね。
なんか想像できるん
で、
ね。
想像できる。
黄色がなんかピラフみたいな系の米とか使っといて、ね、海苔を上に乗せたりとか。
あ、そっちね。
まあ、錦糸卵も鮮やかな感じでできてい
いね。確かに錦糸卵をバッと敷いて、いいね。
なんか、なんだろう、チラシ寿司とかにもできそうだね、これね。
そうそうそうそう。ただ、
うん、
あの、体の部分はいいですよ。
うん。
もう、完全再現しようと思って、駆け上がりラジオの部分をノリで作ろうと思ったら、もう発狂するだろうね。
文字よね。
うん。もういいみたいな。
もう、ノリが細すぎて、なんか食べるところあんまないからね。
そうそうそう。でも、こう、お弁当箱の中で言うところの、お米の割合の部分って、正方形に近い形にして、それやったらもう、バッチリですよね。
うん、これはもう、かけらじリスナーはね、すごい喜ぶ感じのね。
うん、
こんな弁当がこうパカッと開けてできたら、すごい喜びますよね、かけらじ。
これね、うん、もうなんかこう、我々いつも言ってますけど、イベントね、我々がもしできるようになって、うん、先着20名様には、お弁当配布みたいなのでね、それがかけらじキャラ弁だった、うん。最高でしょうね。
これはもうリツイートされますわ、いっぱい。
いや、その前にツイートされようよ。
まあ、フェイスブックも欲しいね。
あ、フェイスブックも
欲しい。そうね。そうだね。そうだね。はい。それでは失礼いたします、たくみということでいただいております、
うん。はい、ありがとうございます。
はい。まあ、そんな感じで、ね。もう、いろいろ、ネイルやら、弁当やら、ハンコやら、い、う、ろ、ん、んなツールにしていただいてますけどね。
昔、パンにもなりましたからね。
そうですよ、パンにもなりましたから。うん、ね。ブレッド&ゼリーゾウさん。まだ聞いてますかね？
かけ味ピザみたいな感じになりましたよね。
ねえ。ちょっと、一回食べに行きたいと思ってますけどね。はい。
はい。
そして、二通目ですけれども、二通目は、題名、サライセを使ってみたけど、という題でいただいております。
サライセね。あったね。
サライセ使ってみたいただいて
ます、ね。これも名言の一つですね。
サライセ。はい。本文読んでいきますと、皆さんこんにちは。十数年ぶりにビアガーデンに行ったケリーです。ということで、ケリーさんです。ございます。僕が行ったビアガーデンはバイキング方式の飲み放題、食べ放題なのはいいけど、よっておかわりを取りに行くのが面倒になります。そうですよね。
うん。まあそう
です
ね。
ビアガーデンってなんか頼んで持ってき、お姉ちゃんが持ってきてくれるイメージですけどね。
うん。
まあ、僕ビール飲まないんで、あんまりこう、行ったことはないんですけど。
まあいろんな形式があるんでね、うん。自分たちでやるパターンもあるし。
うん、なるほどね。まあ、うままさんお酒はね、強いですからね。
まあ、強いというかね、もう、愛してるわけですよ。
そういうことですね。あの、戦ってるわけじゃないと。強い弱いの関係じゃないと。
お酒は呼吸の一部です。
ところまで。お酒酒好きやねんっていう話になります
か。呼吸の一部
自然に取り入れている、いるよっていう。
呼吸の、なるほどね。そういう意味では僕、呼吸できてないですね。そっちの意味でのね。なるほど。120分の時間制限も短く、ジョッキ10杯ほどしか飲めませんでした。
うん。
ジョッキ10杯って、十分飲んでるように、僕は思っちゃう。
ジョッキで10杯って言ったら、
結構ね、
結構飲んでますよね。12分に1杯、
うん、
ね、飲む割合です。
そう、田舎の電車みたいな感じですね、12分に。
一泊駅ね。
まあ、近鉄、ね、名古屋線だったらいいですけど、ね。
湯の山線とかったらね。
湯の山線とかも20分に1回ですからね。ね。
はい、ローカルな話になりましたけど。はい。
はい。さて、104回を拝聴しましたということで、2回前でございます。印象に残ったのはピンクスライムでした。うん。
うん。
ネットで画像を見ましたが、美味しそうなものには、見えませんでした。
おどろおどろしい。
ですよね。
ね。まあね、おどろおどろしいものですけど。うん、僕はお酒が好きなので、しょっちゅう飲むのですが、物によっては添加物を入れているものか、否かをとても気にします。同じ種類のお酒でも、無添加だと普通に酔うだけ。添加物が入っているものを飲むと、悪酔いしてひどい二日酔いにもなります。
うん、
まあ、そうなんですね、うん。だから必ず原材料をチェックしています。素晴らしいですね。原材料の正体を知らずに美味しいと思っているのが幸せなのか。まあ、正体を知ってまともなものを選んで食べていくのが幸せなのかよくわからなくなりました。でも面白い話題でした。続編を希望します。ではメールします。iPad から送信と。
うん、読むじゃん、あなたも。
いや読んでこうと思ってね。いやでもまあ確かに原材料って大切ですよねっていうね。
これまあ一回見るとでもすごい気になってしまうんだよね。
ね。
うん。
そこはちょっと 気にしてね。
このなんだ、ソルビン酸ってなんだみたいなね。
気になるとね。
気になると。
そうそう。
ありがとうございます。うん。はい。そして、オープニング最後の、お便り、うん。これは、ツイッターでいただいておりますね。
はい。
ツイートでいただいております。ホワイティさんからいただきました。
うん。
はい。
お久しぶりです。ホワイティです。これは、あれですね。6月のテーマ。
はい。
の、名言を言っていただいたんですね。
はいはいはい。
僕は、ホネソさんが言った、まるまる月も末ですね。だと思います。
おー、いきなり。
おー、いきなり私が。
いきなり来ましたね、ホネソさんの名言。
これ、なんか気を使っていただいたのか。ありがとうございます。まあ、末ですね、散々使ってましたからね、僕ね。最近言ってないです
けど。最近言ってないけどね。うん。
それでは、梅雨に入りますが、イライラなさりませんよう、お気をつけください。いただいております。
まあ、ホネストがね、マズですねって言ってたピークは、去年までだよね。
去年のね、4月、5月ぐらいですよ。
うん、もう毎回のように言ってて、
まだ、グリーンティーさんが、しつこく指摘するようになった。
そうそう。
マズですね、言い過ぎだよ。
同じこと言ってるよ。
先に言っちゃったりとかね。
毎回マズですよ、だよ、みたいな。
名言ブロッカーみたいな。
そう。ある意味、去年の、今回の回で気にし始めて言わなくなったんです。
そう。まあ、別に気にせずね、使ってもらってもね。
使えばいいんだけど。
逆によいいんですけど。
う
ん、まあでも、
使うと出たって言われそうだから。
出たますます、名言度合いが。これ何の名言なのっていう話もあります。
確かに。
名言っていうか、まあ、なんていうんですか、癖みたいな。うん、
癖だね。フレーズ的な話。
よくあるフレーズですね、みたいな。
まあ、その形でね、メールを紹介してまいりました。うん、残り3つはね、後半で紹介していきたいと思います。うん、
はい。
それではですね、早速本編の方に入っていきたいと思うんですけれども、
はい。
今日のかけらずタイムズはグリーンティーさんですが、今日は一体何をやっていただけるんでしょうか。
はい、さあ、今日は、臓器移植というところで、
ほう。
やっていきたいわけですよ。
なるほど。
うん。で、これはリクエストテーマの一つでですね、うん、ドニャンさんという方から、まあ、ちょっといただいていったテーマで、
うん、
まあ、昔のメールになりますけれども、まあ、臓器移植について取り上げていただきたいと。
うん、
で、まあ、皆さんはドナーになる意思ありますかということで、まあ、ドニャンさんは、まあ、提供したいと、ドナーになってもいいということらしいんですけども、まあ、こういう話をあんま友達とする機会がないので、他の人はどういう思いがあるかというのを知りたいということで、
うん、
はい、ドナーになりたくないという方の理由も聞いてみたいですっていうのは、お便りをいただいてますが、そういったテーマとして、はい、まあ、今回は臓器移植、取り上げてみたいと思います。まあ、臓器移植のね、全体をこう話すには、まだまだ私は知識が浅いものですから、
うん、
まあ、今回は、その導入的なところを、まあ、話をして、で、まあ、我々はじゃあどういう考え方で行くのかっていうのをね、三人でちょっと見ていきたいと思いますよ。う
ん、なるほど。
はい。
かしこまりました。うん、まあね、このテーマは、私をガチかぶりしたっていう。
まあ、最初あんだけグリーンティーがやれってふっといて
る。そう。それでね、僕がいきなり選んだんで、おいおいみたいな。
そう。そんな感じですよね、先
生、
ね。
感じになりますけど、はい。ということは、これで、二人目のバッジ。
そうですね。はい。
出てきたということですね。
まあ、バッジの方は、欲しいということであれば、お便り、
ね、
の方でね。
住所。
はい。
郵便番号、氏名を送っていただければということですね。
はい。
はい。そして、後半、井戸端カオスは、うまうまさんですけども。
はい。僕もですね。
はい。
はい。テーマリクエストの方からですね。
お、そういうことですか。はい。
なるほど。
はい、5月にですね、マクリアさんという方から。うん、
はいはいはい。
はい。取り上げてもらいたいテーマはアニメです。うん、
なるほど。
はい。
といった声がですね、
うんうん、
再び聞こえてきまして、朝起きて。
再び、
今日朝起きた時に。
今日ね。うん。
あ、やろうかなっていう、
うん、
まあ、そんな意思で書き込んだんですよ。
なるほど。
なるほど。
まあ、ただそれだけなんですけど。
ただそれだけなんですよ。まあ、アニメってね、なかなか、
ちょく、でもね、ホネストさんが特集したり、まあ、グリーンティーさんもドラえもんの話をしたりで、
ね、
結局、そうですね、なんかどっかを取り上げてるってことはあるんですけど、うんうん、まあ、 全体像とか、その辺に関しては、あまり取り上げてないと。
そうですね。
でその辺を3人で、語らってみようじゃないかと。
まあ、
我々3人、我々3人が普段どれくらいアニメ見てるかはちょっと謎なんですが、普段テレビがあまり、こう、テレビがあまり見ないという、
そうね。
うん。
割かしね。
そうですね。
なってきたときに、じゃあどうなのかと。
あ、
まあ、テレビだけじゃないよと。そういう話も、まあ、していきたい。
そうですね。
ね、思います、う
ん。はい。
はい。かしこまりました。それでは、早速、かけらずタイムズに行ってみましょうか。
はい、かけらじタイムズです。
はい。
です。はい。
なんで
なんで2回言ったのかって。3回か。
です
です。
ということです。
はい。
まあ、今回ね、リクエストテーマでいただいた臓器移植というテーマで、なりますけれども、まあ、今回井戸端カオスにしなかったのは、まあ、ニュースが出てたからという単純な理由でございます。ということで、ニュースから、お届けしたいと思いますけども。
うんうん、
まあ、お二人には言ってると思いますけども、6月15日の記事で、まあ、こんなニュースがありましたと。最年少女児に心臓移植、6歳未満から初の提供と、脳死判定の富山大は慎重に検討したというニュースが上がっておりますと。で、これ、まあ、その移植、臓器移植っていうところの、まあ、なんていうかな、トピックに関しては結構、大きいトピックで、何が大きいかというと、これ、ドナーになった人がですね、6歳未満の男の子だと。臓器の提供側ですね。そこがすごく大きいんですね。
うん。
うん、で、これ事故により心肺停止後に、まあ、低酸素性脳症という形で、まあ、脳死状態になったと。ほぼね、脳死状態になったというところで、判定、富山大がこれは脳死だというふうに判定をして、で、それを、臓器を摘出して、まあ、10歳未満の女の子、や、60歳の代の女性に、こう、臓器を提供したということになったそうですと。
ほ
う。はい。で、これ何ですかね、改正臓器移植法っていうのが、2010年に施行されたのかな？で、そこで、その、脳死の人から臓器を摘出できる年齢がガクッとこう引き下げられたんですね。
はい。
はい。前まで15歳以上じゃないとダメだったんですけど、今では、生後12週以上。だほぼもう生まれて間もないというか、12週間経っちゃえば、その人から臓器移植できますっていう風になってるんですよ。なんで、その6歳未満という男の子から、まあ、臓器移植、まあ、ドナーになって臓器移植を行われたというところに関して、まあ、非常にこう、新しいトピックとして取り上げられたと。結構大きなも話題
です
ね。
物覚えもないくらい、
うん。
若い年齢ですよね、うん。
で、多分ですけど、記事には書いてないんですけど、この臓器移植の、なんていうかな。意思表示カードっていうのがありますが、自分はだからドナーになってもいいっていうね。
はい。
多分この男の子は持ってなかったと思うんですよ。
うん。
感じ的に。まあ多分自分がその臓器移植って何なのかっていうのもあんまよくわからないですよね。その年頃だと。で、ドナーになるというのはどういうことかっていうのも多分わかってない頃かなと思うんです。今回は多分家族のね、承諾で行われたと。で、この本人が意思が不明でも家族の承諾で可能になるというのもこの改正臓器移植法で定められたと。まあ、多分それまでは本人の意思じゃないとダメと。
はい。
うん。
だからその改正臓器移植法って新しい法律に基づいたいろいろなこう、ことがこの今回のニュースで行われたというのがありますと。うん。でですね、まあ、単純にもうこの状態で、まあ、臓器移植に関してお二人にちょっと尋ねるとですね。まあ、ざっくり、ドナーになってもいいと思ってますか、思ってませんかっていうところをお二人にちょっと、この状況でね、聞いてみたいと思うんですけど。どうですかね。ホネストさんは。
うん。
ホネストさん。私から。
うん。
ドナーになってもいいかどうか、うん、
現段階のこう知識というか、自分の、まあ、この後もう一回ぐらい聞くことがあります。最初のステップとしては。
ね、
今の段階でどうか。抵抗があるんだったら抵抗がある。
正直なところ申し上げると、うん、若干抵抗はあるね。
うん、
というのは、うん、なんだろうな。今の自分の体の、まあ、臓器について、
うん、
別にお酒も飲んでないし、タバコも吸ってないし、まあ、普通の生活をしてるんで大丈夫だと思うんだけど、
うん、
なんやらストレスやらなんやらで、いろいろガタが来ているような気がするので。
自分の臓器に自信がないという、そういう
お感じ。そうそう
そう。そういうこと？
あ、そういうこと。いや、
だから、逆に提供してあげても、
うん、
ちゃんと、なんか、動くのかどうか。いや、ガチな話でね。
それはお医者さんが判定するでしょ、提供できるかどうかは。
悪いんじゃないかな。いや、それでね、その不安があるがために、
うん、
まあ、自分が、例えば、脳死しましたと、
うん。
で、あ、この人、臓器移植の、まあ、ドナーカード持ってるから、おちょっと、じゃあ、開こうかっつって、ブワーって切られてさ、
うん、
なんか、ブワーって見られて、いや、使えねえじゃん、みたいな感じになったり、嫌じゃない。
開かれた後
そうそうそう。
遅い
な、いやいやいや、こいつ、いやもうなんか、使い物なんねえなって言われたら、なんかもう、それはそれで死んでるけど、ショックだなと思って。っていう思いがね。
なるほどね。新しい発想ですね、
くだらないけど。くだらないけど、なんとなくまだ抵抗はあるんです、私の中に。
まあ。
いや、もう全然使えるでしょう、20代で。
使えると思いますけど。
いや、大丈夫かな。うん、いや、でも、ね、やっぱりなんか、切られるというところが、
うん、
まあ、なんていうか、親からもらった体だしっていうところもあってね。
うん。
まあ、提供したいという思いは別にないわけじゃないですよ。
うん。
使っていただけるなら全然、それは使って、いただくに越したことはないんでしょうけど、
うん、
まあ多分ちょっと今の段階ではまああまりイエーイっていう感じではないかなってい
う、うん、まあね、
ところかなっていうのが正直なところです。
うままさんは、
まあ僕はまあ、ちょっと最近印象に残っているのが、
うん、
最近というかね、ターミネーター4で最後にですね、
うん、
マーカスがジョン・コナーに心臓を提供するというシーンがあるんですが、まあ、男同士の友情というか、
はいはい、
こいつにだったら心臓を託してやっていいっていうようなですね。
うん、
しかもあれは家族じゃないのにも関わらず、
うん。
だから僕は見ず知らずの人にあげるってよりかは、なんかちょっとでも関係ある人とか、まあ家族はそうですし、
うん、
家族じゃないにしても、その前後で、
うん、
ある程度、ドナーの人と、それを提供される側の人に、ですね、
うん、
関係性っていうのが、ちょっとあれば、いい話なのかなって、まあちょっと思っちゃうんですけど、
うん、
なんかあまりなんかこう、機械的になりすぎると、
うん、
はい、テキスして、はい、この、まあ、水じゃずにポイって入れて、とかなんかそういう、そんな無機質な感じになっていくのは僕ちょっと嫌だなと思って、人間という生き物でありながら。
確かに。
なんかリーズンが欲しいっていうね。
リーズンね。はい。
それ、それが宿命だったんだ、みたいな、ちょっとかっこいいドラマになりそうな、何穏やかなこと言ってんだ、みたいなね。かたや死にそうな人がいるのにっていう話ですけれども。
なるほど。
個人で言うと、そういうことです。家族とかそういうのもののため、自分に近しい人のためであれば、まあ、全然そういうことは抵抗ないですね。
うん、
全く見ず知らずの人ってなってきたときに、まあ、提供するだけの、なんだろうな、理由に当てはまるかってちょっと考えちゃうときは、ありますね、
うん
うんうん。リスクが大きいので。
はい。なるほどね。まあ、私もうままさんと同じようなイメージですね。うん。で、なんか、なんていうのかな。イメージ、これはまあ誤解を生むんであんまり、言いたくはないんですけど、もう持ってたイメージとしては、なんかパソコンが壊れてね。
うん、
で、壊れたけど、ハードディスクだけ使えるから、ちょっと別のパソコンに乗せ替えてみたいな、ような、こう、なんていうの、そんだけのイメージになっちゃいたくないなっていう。だから、単にシステム的なことで、こう、取り替えて、OK みたいな。そんなんじゃないでしょ。
まあまあ、そう、要は、なんか、無機質に、 そう、最終的には。誕生もなくやることではないってことですね。
うん、そうそう。最終的には映画のアイランドみたいなことになりそうだもんね。
そうそうそうそう。
そういうビジネスが生まれちゃって。
なんか、まあ、臓器移植っていうと直接関係はなくなるかもしれないですけど、その、臓器だけを単体で作るっていう研究もなされていて、はいはい、肝臓なら肝臓だけを単体でね、うん、作る。はい、その肝臓は生き物ではないのかとかね。思ったりするんですけど。そ
うだよね。だから心臓に関しても人工でね、うん、心臓を作るっていうところも、うん、まあ、ありますからね。
だから単純に特化引っかえで終わるみたいな、なんかそういうのってちょっと、なんだろう、血が流れてないなっていう人間として。
うん、ね、そう、うん、そうね。まあでも、うん。
そんな感じがあるなっていうところで、まあ、あんまよく分かってないんですけれども、若干僕も抵抗があるかなっていうのはありますよね、そういうところに関しては。ただ家族同士みたいなところとか、ね、やっぱり、その、自分が、そう、提供したいっていう思える人がね、いるっていう状況であれば、
うん。
うん。やるかなっていうふうに思います。っていう感じです。はい。で、まあ皆さんそんな感じで、ご意見を伺いましたが、まあそもそも臓器移植っていうのは何かっていうところをちょっと簡単におさらいをしておくと、まあ臓器移植っていうのは、まあ臓器がね、臓器の一部とか、まあ、がすべて、ほぼ、全体的にこう機能しなくなる場合とかですね。あと、ま、薬剤とか機械での治療方法に限界があり、健康な臓器と交換することが唯一の、まあ、治療法である患者さんの命を救う医療であると。いうことですね。で、臓器の提供者のことをドナーと言いますと。で、受ける方のことをレシピエントというふうに呼びます。はい。だからこれからドナーとレシピエントというふうに呼んでいきますけれども。
レシピエント。はい。ちょっと覚えにくいですよね。
レシピエントですね。
レシーとかじゃないんですか。ドナーに合わせて。
レシー。
レシーって。
レシー。
確かに言いやすいね。レシーね。はい。で、これ種類がいくつかあるっていうのがあります。
うん。
まず、今話したのはみんな脳死とか、その死んだ後の話ですけど、生きたまま移植するっていう場合もあります。で、それを生体移植っていうんですね。生きた体の移植。生きているドナーから提供することと。で、日本では、こっちの方が主流です。
ほうほうほ
う。うん。で、生きている状態で提供できるものって、まあ、心臓はダメなんで、心臓以外のものですね。はい、うん、で、肝臓とか小腸はよくやられていて、これって取っても、まだ、成長するんで、元に戻る。ことは多いんですよ。肝臓とか小腸は摘出してもね。だけれども、肺とかね、腎臓とか、膵臓っていうのは取っちゃうとその部分は戻らないんで、機能が低下しちゃいますと。だからあんまりたくさんは取れないですね。肺とか腎臓とかそういうこの辺はね。
うん、
でも、腎臓って片方あれば十分って言われるじゃないですか。
な、言いますね。
そうですね。
だから片方あげちゃうっていう場合もあるみたいですね。で、それに対して、死んだドナーから提供することを、まあ、死体移植って言って、まあ、それが、まあ、脳死移植っていうのと、心臓死移植っていう二つに分けられると。
ほう。
はい。で、普通、まあ、人間が死ぬっていうことの定義は、もうちょっと前まで心臓が止まるっていうね、心臓死移植しかなかったんですよ。
はい。
だけど、そこに、こう、脳死っていうものを定義を追加したことで、そうそうそう、まあ、いろいろと、まあ、
相当言われましたね。はい、言われるというか、討論というか、脳死の人も死とするのか。
で、まあ、脳死であるっていうことで、脳死の状態の人からは、何が摘出できるかっていうと、やっぱね、生きている、その脳が死んでるっていう状態なんで、それ以外の、体は、まあ、生きている状態と同じ状態ということで、まあ、心臓とか肝臓とか、肺とか小腸とか、そういうものが、まあ、摘出することができると。かなりいい状態で。はい、
うん、
でも心臓死ってなるともう心臓が止まって、もう死んでしまってる状態なんで、まあ、心臓はもちろん機能しないんで、移植できませんと。で、それ以外も、まあ、例えば、肺とか、その、小腸とか、その辺もその、死んでしまうと機能が著しく低下するとかで移植できないとかいうので、結構、やっぱり脳死の状態で移植した方がいいというものが結構あるみたいなんですね。で、まあ、こちらの死体移植っていうのは、日本はあんま主流ではなくて、欧米で、主流と。
あんまり日本で聞かないもんね。
聞かないです。
うん、
で、まあ、さっきみたいにニュースになるぐらいですから、 少ない。で、ただこっちはですね、臓器移植ネットワークっていうのに登録がしないといけないっていうので、その登録が行われてない人の間では、死体移植は行われないと。いうこと
です。なるほどね。
で、まあ、抗議で言えば、献血もまあ移植っちゃ移植ですよ。生体移植。
ああ、はいはい。
うん。だからまあ、何らかの形で移植してるって言えば、まあ、してる人は結構多いと。いうことですね。で、今回ちょっと話したいのがこの死体移植の方ですね。どちらかというとそっちの方のテーマかなと思いますので、メールの方はね。うん、なので、こちら、死亡したドナーから提供する、特にまあ、脳死関係ですね。に、ちょっとピックアップしてやっていきたいんですけど、ちょっと二人にまずここで聞きたいこと、脳死と植物状態って違うのって知ってます？違うの？
脳死はもうダメでしょっていう感じ、うん。植物だったらまだもしかしたらまだ再び復帰する可能性があると。
あ、そうそうそう、その通り。脳死と植物状態は違う。で、それはまあ大きく言えば脳幹っていう、まあ脳の中枢っていうか、呼吸とか循環機能とか、もうほぼ生きていくために必要な機能を持ってるところが完全にダメなのか、一部残っているのかと、機能が。の違いと。ただまあ、それを脳死かどうかっていうので判定するの結構難しい気はするっていう感じがするんですね。
ああ、なるほどね、うん。なんかイメージ的にその呼吸の手術してる時に呼吸器をつけてるのが、
うん、
じゃあ脳死ってこと？
あ、まあ、そうですね。人工呼吸器を、
うん、
まあ、つけなきゃいけないことが脳死の人は多いですね。で、植物状態の場合は自力で大体呼吸できることが多い。
なるほど、なるほどね。ね、そういうことか。
はい。
ああ、なあ、なるほど。
だから脳死の場合は一般的に回復の可能性はないと。で、自分でも呼吸できなくて、人工呼吸器つけても、まあ、通常は数日以内に心臓が止まってしまうという状態と。いう風になって
あ、そうなんだ。
はい、確かに脳幹とかは回復できないですよね。
うん、
なんか、一度壊れてしまった部分は修復できないから、まあ、まあ、一部が残ってる場合は、その一部を使って、再び息をっていうか、再び意識がね、戻るっていうケースはあると思うんですけど。うんう
ん、なので、その脳死の状態っていうのを判定するためには、まあ、いろいろその判定基準があってですね、まあ、例えば、深い昏睡状態に陥ってるとか、瞳孔が開いたまま固定されてるとか、あと、脳幹の反射がなくなっているとか、まあ、脳波を測って、それが平坦であるとか、自分で呼吸してないみたいなことを、まあ、見て、項目を見て、2回、6時間おきに2回そういう判定をして、2回とも脳死だと認められた場合に脳死になるということらしいです。で、まあ、なんていうかな、賛成反対っていうのは、まあ、結構賛否両論なわけです。この脳死判定っていうところに関してね。
はい、はい、はい。
うん、で、推進していく方の意見を言うと、まあ、脳死っていうのは今の言った基準があるので、確実に判定できると。
うん。
で、さらにさっき言ったその脳死の場合はもうすぐにこう人工呼吸器をつけても数日以内に心臓が止まってしまうんで、まあ、助からないと。
うん。
いうこと。まあ、それが前提なんですね。それが前提でないと助かるのに、ね、臓器取り出してって言ったらまたそれは、また別の問題になってきますんで。
うん。
うん、で、まあ、ドナーとレシピエント、まあ、必要とする人がいると、で、提供したいっていう人もいるっていう、その掛け渡しをする技術なので、臓器移植というのは、うん、まあ、需要があるのに反対する理由はないじゃないかと。で、まあ、それで、ま、移植で救える人を助けることができればいいんじゃないかということを、ま、言って推進をしていると。
ああ、でもさ、うん、まあ、この話をするとすごく長くなるような気がするんだけど、
うん、
仮にね、今後、うん、まあ、それでずっと行くとするじゃない。
うん、
まあ、でも今の段階では僕は別に脳死をした場合に移植をするっていうことには、まあそれでいいんじゃないかとは思うんだけども、
うん、
仮に今後、一件だけでも脳死の人が復活しましたっていう件が出てきたら、
うん、
もうこの神話は崩れるよね。
まあそうですね。
うん、
でですね、今いいポイントをついたところが、まあありまして。
はいはい。
まあ今推進派の人はこう言ってるわけです。脳死というのは確実に判定できますよと、
うん。
で、反対派の人もいるわけで、反対派の人は、今の基準では脳死寸前と脳死の判別ができないって言ってるんですよ。
うん、
の脳死と脳死寸前っていう状態があるんですね。
なるほど。
うん、で、今さっき言ったの蘇生限界圏っていうのを見て判定してるんですよ。脳死判定っていうのは。つまり、ここを超えるともう生き返れないっていう、その限界点を一応医学的に決めて、
うん、
それを見てるんですけど、その蘇生限界点っていうのを、実はこれまで遥かに超えてしまった人が助かってるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
実例としてあるわけですね。
実例としてあります。
もうすでにあったのね。
あります。で、それは、まあ、新しい療法として脳低温療法ってあるんですけど、まあ、脳をですね、低い温度の状態で保ちながら治療することで、はい、まあ、蘇生率が上がるみたいなのあるんですけど、まあ、そういう療法をすることで助かってる人もいると。なので、今の基準での判定はちょっとできないんじゃないのっていう意見もある。
なるほどね。うん、
で、あともう一つがですね、脳死って法律で今、終わっちゃいますけどね。ちょっと延長したい。もう少し延長したいんですけど、はい、法律で脳死っていうのを定義しちゃうと、まずいんじゃないのっていう言い方もあって、だ脳死が人の死かどうかっていうのは結局個人の考え方によるもので、
うん、
心臓が動いてる限り生きてるんだっていう人だっていてもいいと。
うん、
なのにもかかわらず一律に法律で脳死はこうだというふうに定義してしまうと、それは人の考えを尊重してないんじゃないのっていうことですね。心臓が鼓動して体が温かいのにもかかわらず臓器を取り出すことに抵抗を感じる人もいるんだという意見に関してはどう答えるのという人もいますと。
うん。
うん、
まあまあまあ、両者の意見も聞いて、まあそうだよねってなっちゃう。
うん。まあ、そのあたりの問題。あとは、ま、本当に臓器移植でしか助からないのかっていうところの判定はどうしてるのかとか、
いう、ね、まあ、その部分だけ作っちゃう的な話か。うん、
まあ、あとはさっきみたいに別の療法で助かる可能性もあるかもしれないっていうのもあったりとか。
難しいね、うん、やっぱりこの問題は。
でも今まで例えば脳死の後から復活した人もいれば、
うん、
実際の提供して、元気で、ね、次の第二の人生を。
そういう人もいるんですね。
うん。繰り出してる人って世界中にたくさんいるっていう、うん、助かってるよっていう、いい声もいっぱい上がっててってことですよね。
う
ん、
そうです。その、まあ、なので、なんていうのかね、その、やっぱり法律を作っちゃうと、やつ一律にそう決めちゃうっていうことが起こるんで、それがどうかっていうところかもしれないですね。
だから法律をもし決めるのであれば、うん、本当に厳密な検査っていうかね、うん、もうなんだろう。いや、もうこれは絶対にダメなんだっていうか、
うん、
要は、それ以降でも復活する可能性のある点じゃなくてさ、
うん、
なんかそういうちゃんとした基準、
うん、
多分、その限界点を超えた人が助かったっていうのは、それは、チェックしなきゃいけない部分が抜けてた可能性があるわけ、
ね。そうですね。今の基準でのチェックができてないっていうことになるんですね。
そうそうそう。だから、うん、そこの復活する可能性のあるかなしかのチェック項目っていうのをちゃんと厳密に決めれた上で、
うん、
脳死っていうようなところを判断する必要っていうのがあって、それができてからこそ法律っていうようなことにしないと。
そうですね。
まあ、両者納得はしないんじゃないかなと思うね。
そうですね。準備が整ってない。
限界点いったギリギリじゃないと、やっぱまあ、使えないんでしょうね。
そうそうそう。
すぐに使えなくなってしまうので、
うん、
早い決断が求められるって、その決断の求められる具合に言っても、ね、ああ、どうしようみたいな。
うん、だからそれも、あれじゃない、ドナーカードとかにさ、記載できるようにすればいいんだよね。
あらかじめね。
なるほどね。
どこ、うん、自分が仮に脳死判定をされた場合、どの地点で、どの時点の状態で提供してもいいかっていうのをつける。
まあ書けるといいね。確かにね。うん、今運転免許証にも書けるなってますんで、
うん、
まあ私たちの更新の時のやつは無理なんですけど、2010年のね、確か10月ぐらいの更新から書けるなってらしいんですけど。
なんか怖いけどね。まあ人の役に立つっていうんだったら、無駄死にしないぜっていう、なんかかっこいい、うん、意志が。
まあその辺も本当に人の価値観によるっていうところですね。五輪中ですって、例えば自分が言われた時に、途端にね、臓器摘出手術が始められるっていうのをどう思うかっていう人もいるんですよね。
要は、体を安咲きにされたくないとかっていう、そう、うん、そういう思いが、やっぱり、ある人はあるじゃないですか。うん、まあ、さっき僕も言いましたけど。
まあ、だから本当にそこは自分、まあ、その、今の考えが絶対ってわけじゃなくて、これから変わる可能性もある、もありますからね。今はこうだっていう考えを持っておくっていうのは一つ、いいことだと思います。で、これからいろいろ内容を知っていって、 まあその時に適した考えを選べばいいと。
そう、
ね。いうふうに思いますね。はい。
まあ、そういうわけで、この話題は本当に、まあ語っても語りきれないようなところだと思いますので。
うん。
まあぜひ、リスナーのね、皆さんにも、意見を聞きたいところではありますからね。ぜひ、はい、まあこの命題について、ご意見のある方は、
ぜひぜひ。
ければ、はい、と思います。
まあ今日話したかった一つのテーマもう一つあったんですけど、まあ今日はちょっと時間がないので、
はい、
テーマだけ挙げておきます。記憶転移っていう言葉を知ってますかね。
は
い、記憶転移ね。
なるほどね。
はい。記憶転移。
僕もちょっと好きな話見ながら。
まあそれはまた別の機会。
別の機会に。
楽しみに。
それも多分話的には。盛り上がるところだと
思います
。
はい、そうですね。
まあちょっと今回のトピックとはずれるんで話しませんけれども、はい、そういう話もありますということで。
はい。
はい、以上でございます。かしこまりました
。はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。というわけで、今回はアニメについて語ろうと。
まあ、シンプル。来たね。
アニメ、ね。シンプルなアジェンダをちょっと出してみたんですが。
いいですね。
はい。
いいですね。
ところが、さあ何語ろうっていうところはですね。
来た、コンビニ
じゃないと。
いうわけで。まあ一応じゃあ、はい、あれです。3人はやっぱりこう、温度差がね、出ちゃっても困るんで、うん、3人は一応軽く最初は、まあ、なんでしょう、アニメに、まあ、こんなアニメ見てるよとかですね。
うん、
雑談形式でちょっとお送りした後、
はいはいはいはい、
ちょっと僕が話したい内容も、その中にちょっとずつ混入していこうかなと。
はい。
まあ、いう形でですね。行きたいんですけれども。まあ、アニメっても、別にテレビアニメに限らずですね。うん、まあ、映画でもいいですし、
まあ、
あとまあ、はい、レンタル屋さんの、で、ね、借りれる作品でもいいですし。
うん、
まあ、そういった中からですね。まあ、ちょくちょく、本夏さんからは、ね、アニメの紹介。
うん、
このアニメ、ぜひ。
まあ、流行り物でもね、取り上げてますからね。
うん、なんで、本夏さんはもう割かし詳しいと。
ええ、
でも、うまうまとグリーンティーさんに関してはですね、うん、あまりそう普段からアニメの話とかもしてなかったので、
ね、
まあ3人がかけらじメンバーがどれくらいアニメが好きかっていう話を、うん、まあ最初できればいいなと思うんですけれども。
はい。
いいトピックだわ。
はい。まず、じゃあ、ホネスさんから、またホネス、だいたいいつもホネスさんからになってしまうんですが。
一番最初に、ね、意見振りやすいよね。
そうですね。
振りやすいってどういうことなんですか？
反応というか。
そう。
あれが早いので。
何らかしら答えが返ってくる。
すぐ取り出してくれる。
学校でも一番前の席に座ってたっていうのもあるしね。
そうそうそう。テンポがいい。
授業だからね。アニメですか、は
い、アニメです。
私が何を見てたか。
まあ、ただ別にこれ好きだよっていう単体でもいいです。
これええよって
やつ。
これよ。
とうとう語っていくとですね。まあ、私ね、これ語らせると結構長くなるかもしれないんですけど、一番、まあ私が子供の頃から見ていて、最近ね、ちょっと止まっちゃってたんですけど、また、後輩から単行本を借りることによって、だいぶその熱が上がってきたですね。名探偵コナンというのが、
まず一つありますね。まあ一回話したね、
うん。コナンはすごく大好きで、うん、というのも僕、小さい頃とか小学校の頃から推理小説がすごく好きだったんですよね。だからシャーロック・ホームズも読みましたし、あとは、まあ小林少年シリーズね。
あったね、小林少年シリーズ。
怪盗24面相、え、うん、怪人24面相みたいな。
はいはい。
なんかまあまあいろいろ明智小五郎が出てくるやつとか、あとはまあ、アガサクリスティとか。
ああ、アガちゃんね。
うん、アガちゃんって。そういう、まあ、推理物というかミステリーとかっていうのがすごく好きで、その一環で、やっぱり読み始めたのが名探偵コナンだったんですよね。で、まあ今、名探偵コナン最新が出て76巻ぐらいになってるみたいなんですけど、
はいはい、
うん、なんでしょう、頭を使う漫画というか、 だから、金田一少年も、うん、まあ、ちょっとは読んでましたし、そういうところのアニメがまず一番最初に好きだったかなという思い出があります。
うん、じゃあ、うん、ああ、どうぞどうぞ、続いていただいて。
いや、あとはもう、まあ、以前も紹介しましたけど、プラネテスとかね。
うん。
そういう宇宙系というか、うん、まあ、宇宙系で言うと、この前流行り物でも言った、今ちょうどやってる、ね、アニメもありますけど、まあそこら辺もある程度見てる感じですかね。
見てるね。今でも現在進行形でアニメ見てると。
まあ気になるものがあれば、うん、荒川アンダーザブリッジとかも、結構シュールで面白い。荒川
アンダーザブリッジね。漫画は意味不明でついていけなかったわ、あれ。
あれもね、面白かったし。まあまあ、今猛烈パイレーツもやってますし、うん、いろいろそういう、ちょっと面白い感じのやつも、ありますね。
じゃあまた何かおすすめがあったら、共有していただきたい、うん、はい、
ぜひぜひ。
まあ、ね。
ええ。
ディスク的なって言っちゃうとあんまりなんですけど。うん、
あ、でも、あれだ。時をかける少女も大好きでしたね。
時かけ、出た。
時かけ。
出たわ、時かけ。
時かけね。
そういえば。
ここで登場するのも5、6回目くらい
ですね。もう私大好きなアニメ。
もう名言集に入ってくる感じになって
る。サマーウォーズも好きだね。だから、
サマーウォーズさんやりましたね。
うん。細田守監督が、今度また新しくアニメ出すんですけど、なんか細田守監督のアニメっていうのも好きですね。
しかしジブリ系の話は出ないね。
ジブリもね、好きなんですよ。トトロも好きだし、あと、耳をすませばが結構一番好きですね、ジブリの中では
。耳すまね。
うん、耳すまって。
耳すまって言うでしょ、でも。耳すまって言う。
まあ、いいです
ね。あ、新聞でたまにそんくらい書かれる勢いありますからね、省略されすぎて。
そうです、耳すま。いや、だから結構アニメ見てますね、そういう意味で。
うん、
なるほど。まあ、まずは下地ということで、それぞれの、あれを聞いていくという、そういうフェーズですけど。
はいはい
はい。はい。グリーディンさんはいかがですか？
アニメね。
嘘？いきなり止まる？
いや、ね、小さい頃見ていたやつを言ってもいいんですかね？
はいはい、もちろん。
小さい頃見ていたのは、まあ、コナンも見てましたよ。コナン見てて、あとクレシン見て、ドラえもん見て、あとなんだろう、俺ね、セーラームーンとか見てたよ、一時期。
ああ。俺、ママレードボーイ見てたよ。
ああ。あと、怪盗セイントテールっていうやつを見てた。
ああ。
ことがあったね、一時期。
はいはい。
あとなんだろう、それぐらいかな。まあ、小さい頃見てた。あと、まあ、アンパンマンとかサザエさんとかね。
はい。
ドラえもんね。
ドラえもんさっき言ったよ、俺。
あ、言ったか。それ言わないはずない。
言わないはずない。
絶対言いません。
あと、こち亀か。こち亀。
あ、こち亀見てた、ね。
キテレツ大百科。
ああ。
とかかな。あと、クッキングパパっていうアニメも昔あったんだけど。
ほんわかけ多いですね。
ほんわかけ多いです。おいしんぼを昔アニメやってたんですよ。
おいしんぼね。
結構見てんだ。
結構ありますね。
それもでもなんかお父さんの影響みたいな感じ
で。ああ、そう、父親の影響とか。おいしんぼは小さい頃から漫画読んでたんで、もう、ね、貝原雄山っていう人がいるんですけど。
まあ、いい俺、あれだ、漫画で言うと、オーマイ昆布とか読んでたわ。
何それ？
怖いけど。
聞いたことあるけど、知らないわ、詳しく。
なんでしょう、今で言う、うん、ありえへん、なんかあかん飯みたいな感じの、なんか変な組み合わせなんだけど、うん、作ると美味しいっていう、はい、わけのわかんないグルメアニメみたいな、漫画みたいな、があったんですよ。読んでました、
ね。なるほど。あ、あとね。
そういうコアなアニメはまたピックアップするっていう。
すいませんね。わかる人しかわかんないんですけど。
あれだ、ヌーベも見てたわ。
ああ、ヌーベ見てたね。
ヌーベね。ヌーベは、そうですね。まあちょっと見ててちょっと若干恥ずかしくなってくるところは多かったんですけど。
不協和音ね、ヌーみたいな。そうそう、ある
よ。なんだろう、こんなに男の子が集まっていて、うん、スラムダンクやらドラゴンボールが出てこない。
スラムダンク、ドラゴンボールは、
それはまだ僕が、うん、僕のターン。
あ、そう。
俺のターン。
そう、
ドローみたいな。
こう、うままさんから出てくるわけですね、これ。
そうですね。
はい。まあ、僕は、うん、そう、はい、ドラゴンボール、
うん、
見ましたね。
はいはい。
あとは何かな。まあ、クレヨンしんちゃんとかドラえもんとか当然。
うん。
アンパンマンも、
まあ、見ますよね。
ね、大概見るものは見ますね、うん。でもやっぱりドラゴンボールが一番その過去は覚えてる。あとは北斗の拳の再放送とかね。
ああ、覚えたね。
ちょっとうちらの世代よりちょっと前じゃないですか。
うんうん、
最初の放送が。だけど再放送って何度もしてて、で、そのうちの一つを丸ごと見て、超面白いみたいな。しょっちゅう歌ってましたからね。
なるほどね。
はい。
あれだ、魔法陣ぐるぐるとかも
あね。ほんま系だね、
そう。ゴールデンタイムとかにやってるアニメと、あと朝やってる、日曜の朝とかにやってるアニメね。
だだだだ、うん、どっちかだよ。
そう、この2種類、この2つ網羅されてると、わりかしアニメいっぱい見れるってことになるんですよね。
そうだね。
ハウス名作劇場とか見てたの。
あー、
知らない？
名作劇場。
日曜の7時ぐらいに。
でも俺、日本昔話とか被るな、その辺のなんかの時間。
でもね、俺、あれだ、その、七つの海のティコとか、若草物語とかね、うん、その、ハウス食品の、なんだろうな、あの、コーンに生まれてこの命みたいな、あの、CM あるじゃないですか。
あわわわわってやつね。
そうそうそう。ハウス劇場の CM は絶対それが流れるんですよ。あと、グリーンジャイアントの、CM とか、うん、それがもうすごく印象的だったのを覚えてます。
うん、今はね、まあ、別にテレビを見逃したよって人でも後からコンテンツとしてね、
うんうん、
まあ、買って見ることもできるし、レンタル屋さんで全話揃ってたりしますよ。うん、機動戦士ガンダムとか。
そうね。
もうガンダムもすごい好きなんですけど。
うん、
まあ、なんかわりかし見れるところで見たりとかですね、友達にちょっと貸してよって貸してもらったり、うん、あとは実際購入したり、まあ、してます。というわけで、まあ、わりかし三人で話すときはあまりアニメの話はそこまでしないですけども、見てはいるよという。まあ、そんな感じですよね、三人とも。
最近はあんま見てないかな。
最近僕結構いろいろ。
あ、そう見てる。
見てますね。
俺、なんかオンタイムでは見れないね。
まあ、オンタイムはもちろん見てない、
ね。オンタイムで見てたのはね、タイガー&バニーっていう、ちょっと、ロボットヒーローみたいなね。
ああ、そんなんあるんだ。
ちょっとヒーローものがちょっと好きなんで、バットマンとか、
はあはあはあ、
スパイダーマン的なものが好きなんで、それ日本ものだと、そういうのが、まああったかな。あとは、そうだな、結構、サブカル色濃くなってくると、イカ娘とか見てましたし。
イカ娘ね。
イカ娘全部見て、ケオも全部見て。
あ、そう。
ハイオレニャルコさんも見て、っていう。
結構見てますね。
結構見てるね。俺最近、全然だな、ね、
うん。そう、ニコニコ動画とかでちょっと見れる期間とかに、
うん、
1話だけ見れるとかあるんで、それを活用してますね。
ああ、俺、それで言うと、俺の妹がこんなに可愛いわけじゃない。まあ、可愛いわけ
は。あれも途中まで見たな。
あれも見てましたし。うん、ねえ。いろいろ見てましたね。
あの花ってやつを見たわ。あの日見た花の名前を僕たちはまだ
知らない。ああ、はいはいはいはいはい。あれなんか映画化したやつでしたっけ？
それはウサギドロップじゃないの。
あれ？でも、それもなんか映画化しなかった。あ、でも、あれアニメになっただけか。
あれアニメになっただけだと思う。あの、秩父が舞台なんだよね。
あ、そっかそっか、うん。いや、あれも見たいなと思ってたんですよ。
あの花は、面白かった。
あれドラマ化しなかったっけな。
ドラマ化してんの？ドラマ化は聞いたことないけどな。
ドラマ化じゃないか、アニメ化か。映画、まあ、ないんだろう。
うん。
うん。去年のちょうど今頃やったんだね。2011年4月から6月って書いてある。
なんと、まあでもテレビアニメの歴史ってのはすごく古い。
うん。
うん。
うん。もう50年くらい前からやってますという感じですね。
そうだね。
日本だと、初の商業の連続テレビアニメは、鉄腕アトムです。
ああ、鉄腕アトムね。
1963年。うん、
今、鉄アトって言った？
鉄アトム。鉄腕アトム短いから略さなくてもいいくらいのレベルになってくるけどね。
僕だって鉄腕アトムの音楽はもう毎日ね、聞いてますよ、平日。
ああ、駅で。
駅でね。
駅でね。
駅、て
ババトーリア毎回なるからね。
毎回っていうか3分おきぐらいになるじゃん。
そう。まあ、ババでは毎日聞いてますよ、そんなの。
ババさんでね。
ババさんでね。
バー、バーババババ、ようこそ高田のババ店。
それもネタです
か、ね、バカ多いっすね、みたいな。それちょっとした漫才でも使われるくらいのね、ババ具合ですけど。
ババですね、
はい。はい。で、まあ、じゃあアニメの話に戻りますと、
うん、
はい。
やっぱり僕、ちょっと、やっぱり最初に何を調べていきたいかっ て、まあ、アニメの市場規模であるとか、うん、推移ですね、
うん
ここ数年の推移とか、うん、今どんな感じになってんの、そしてこれからどうなるのっていう。
もう提案書作るみたいな感じにな
ってる。いや、提案書っていうレベルじゃなくても、なんかちょっと、 自分がこう、神になった気分でちょっと、第三者的に、
上からね、俯瞰する。
見たくなる。コンビニの回、コンビニじゃないや。なんかね、自販機とか。
はいはいはい。
あとは100円ショップか、の回とかでもですね、相当上から目線っていうか、上から目線じゃないにしてもなんかこう、一歩引いた形で、
うん。
単純にこれがこうでっていう感じで言ってるんですけれども、うん。まあそれに照らし合わせますと、まあまずアニメですね、まあ鉄腕アトムを皮切りにどんどん日本では、放映されてますよね。
うん。
で、まあ、アニメの市場規模、単体の、その他のグッズに派生ってわけじゃなくて、単純なアニメのね、市場規模の方。うん、まあ、1970年26億円と、とっても少ないです、その頃。うん、でもなんか、妖怪人間、ベムとかね。名作を生み出
す。あったね、そんなのあったあった。
超面白いんですけど、ね、うん、はい。で、まあ、1000億円超えてくるのが1990年です。まあ我々もアニメね、見てます。見てました。
世紀みたいな感じかな。
はい。ドラゴンボールとかももうガンガンやってましたし。うん、まあ、そんな頃ですよ。で、ピークが2007年頃と言われてます。
ちょい前だね。
そうですね。2396億円。うん。で、ここまで来ると伸びてるね、みたいになってるんですけど、はい。2008年、2009年がちょっと落ちてるんですね。というわけで、まあ何が起きたのかと言うと、まあやっぱり制作の中身ね、うん、まあアニメーターのお仕事ですよ、
うんうん。
その辺にコストがかかってたのを、ちょっとその辺をコストカットしていくということで海外にシフトしたりして、国内の業界っていうものがちょっと仕事不足になってしまうという形で、割かし市場がね、まあ縮小傾向にあるよと。
うん、
の割にはアニメの数自体はすごい拡散してるわけですよ。我々、はい。なので、なんか、僕はね、なんか、結構、面白いアニメなのにね、すげえ普通に見逃してるってことがいっぱいあるっていう。
あー、なるほどね。
はい。そういうことが多いですよね。
なんか、まあ、そう考えると確かになんか、あれだね、昔ってさ、そんなに多く数がなかったから、だい
た
い話をするとみんなが、いやー見た見たって話に乗れる話題のアニメが多かったけど、最近は数が多すぎて、被ることが少なくなってきた。
そうそう、まず自分である程度的を絞って、うん、していかないと、足りないんですよね、時間がね。
うん、そうだよね。
あんまりゴールデンタイムにやらないしね。
そう、深夜にやるから、ね。
深夜が多いから。
で、うん。また OVA とか増えてて、
うん、
実際普通に、あとは、まあね、その、時間に関係なく後から買うとか、そういう流れになってきてるかもしれないですね。うん、はい。まあ、その中で僕がちょっと不安視してるのは、やっぱりアニメーターさんがあんまりお金もらえてないと。うん、コンテンツにお金が回ってないっていうことがちょっと僕は心配ですと。やっぱりいいアニメを作るためには、まあ高い予算を組むとか、あとは、売れたアニメは評価されなきゃいけないと思ってるんですけど、
うん、
まあ、大概今のアニメって基本的には最初に予算が最初に組まれていて、
うん、
まあその分途中で打ち切りになったりしてもリスクは少ないんですけど、まあ基本的には制作が委員会的なものがですね、出資側の方がですね、
うん、
まあちょっとじゃあ1000万くらいでアニメ作ってくれと、ワンクール、うん、でまあアニメ制作会社がじゃあ作りますかって言って。まあちょっとだけそこでマージンを取った後、まあクリエイターとか下請け会社の方にですね、委託という形で、
うん。
行くんですよ。だから結局発信元である制作委員会の予算に全部依存しちゃってるんですよね。収入が。
うん。
なので後からすごい話題になったアニメとかはですね、ないんですよね。まあその後パッケージグッズとかそういうあたりで、
うん。
お金がまたそこからまた生まれていくとは思うんですけど、まあ、最初働いてるアニメーターの方々は、その最初に決められた予算内で仕事をするので、
うん、
で、そしてこう、予算自体がですね、非常に少ないと思うんですよね。
うん、
僕もなんでこんだけしか予算がないんだろうっていうくらいなんですけど、まあここでちょっと時間も迫ってきたんですが、テレビアニメ OVA1 話あたりの予算っていうのをですね、が見れるとサイトがちょっとあったんで、
うんうん、
まあ見てみましたと。
うん、はい。
まあ、ワンクールですね、これ。まあ、だいたい安いものは、1982年のマクロスが550万円とかで。
ああ、そんなもんで作れるのね。
のもんってですね。一式。 この中に、まあ、いろんな制作工程を含む、監督さん含め、声優さん含めた、金額が入ってるわけですよね。
うん、
ワンピース。これは一つ、1000万円と。まあ、なかなか人気になってくると、ガンダム系とかになってくると2500万円。広角機動隊とかは3000万円ですね、OVA。
はいはいはい、
最近リメイクされた鉄腕アトムも3000万円と。
金額は上がってってる感じですよね。
上がってってますね。うん、ただ、やっぱり劇場アニメに比べるとすごい違うんですよね。
あ、
劇場アニメは億単位にやっぱりなります。
まあそうだよね、劇場はね。
はい。まあ、イノセンスで10億円。スチームボーイ24億円と。
スチームボーイか。
まあ、ポケットモンスター、U2 の逆襲とかやつは。
ああ、ポケモンね、忘れてたわ、さっき言うの。
もののけ姫 23.5 億円。お
ほ
ハリー言うと思ったわ。絶対言うと思ったわ、それ。メラさんのね。メラさんの
真似。合ってないけど空気感を感じたんだもん、だって。これ言うよなって、言えよっていうような空気。
誰でも最初裏声で挑戦する曲だよね。そうそうそう。
てか僕、小学校の、合唱コンクールで歌いましたからね。
これをこれを
ええ。しかも、これホールで歌ったからね。
張り詰めますよ、それは。
張り詰めちゃったよ、そりゃ。弓張り詰めちゃうよ、そりゃ。そらバンバン張り詰めるでしょうよ。
はい。
はい。
まあ、時間も来てしまったんですが、まあ、なかなかあまり、確信迫るような話はなかなかできないです。まあ、第1回ってことでね。
第1回なんだね。
はい。
第1
回。これからやっていきたいと僕は思ってますんで。
はい。
まあ、アニメ、まず、市場規模の話とか、ちょっと数字的なものを出したんですが、別に僕、お金っていうことじゃなくて、単純に、アニメ、なんですかね、日本の誇りみたいな感じなので。
うん、確かにね。
日本の。いいものを作るためには、うん、まあ、出資する必要があったりとか、ね。最初の制作会社の方が予算をもうちょっと高めに組んであげてもいいんじゃないかとか。
うん。
まあ、あるんですけど。まあ、たくさんアニメがあるせいで、あと、どのアニメがね、評価されるかなんて、結構難しいんじゃないですか。ドラマと違ってこの人出しますよっていう形のものって絵じゃないですか、勝負するのが。
うん。
あと勝負するところって言ったら、どのアニメーションの会社が作るとかね。
あと声だね。
声ね、声優さん。うん、超有名声優さんが、
ね。声は大事だよね。
はい、うん。
声優さんにあまり詳しくはないですけど、うん、好きな声優さんやっぱりちょっといますので、
うん、
山寺宏一さんとかね。
すごい方ですけど。もう大御所ですよね。
大御所ですよ。
結婚最近しました。
結婚されて、よかったですよね。
うんうん、
あの人たまにモノマネ番組とかで出てきて、たまたま賞をもらった時に言ってた一言はちょっと印象的で、
う
ん、まあ、普段声優ってなかなかこう評価されないと、裏方的な位置になっちゃってると、
うんうん、
だからなんかそうやってこう表舞台で受賞できるのは本当に嬉しかったっていう話をしてたんですね、
うん、
なので山寺さんはその後声優だけじゃなくてなんとかこう司会的なものとかバンバン出てますし、
うん、
いろいろやってますもんね、
はい、
あれなんか、おはスタとか出てなかったっけ昔。
やってますよ。
ハスタのメインに。
だよね。
メインです。
司会ですよね、あの人。
おはーって。
ね、確か。
エディ・マーフィーの声とかやってるからね。
あ、
エディ・マーフィー
ね。
吹き替えも結構いいよね。なんか、
うん、吹き替え
で、うん、吹き替えで見たい映画とかもあるもんね。
あ、
まあ、あれね。バック・トゥ・ザ・フューチャー。
言いたいことがよう分かってくれましたね。はい。
そう、声優の方もね、
うん、
なんか、よくね、ホネスさんモノマネされたりもするしますし、
声、
これも声ではね、やってますから、
う
ん、なんか興味のあるテーマなんで、それは別に、分離した形で特集組んでも面白いかなと思いますので、うん、ね、またそちらの方もお楽しみという形で、はい、今回この辺で終わっておこうかなと、思います。
はい、ありがとうございます。じゃあまあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、一応の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、というわけでね、また 今回もそこそこ長くなっておりますけれども。前半はですね、かけらずサイムズ、グリーンティーさんが、命の贈り物、臓器移植のあり方とはということで、臓器移植のお話をしていただきました。
うん、
ね、まあ、私、この話を聞いてるときに、まあ、今回のこの、まあ、6歳のお子さんの心臓の移植だったりとかっていうね、うん、まあ、お話をしてましたけど、これ、ふと思ったのが、
うん、
なんか、人間の寿命って心臓が何回打つかで大体決まってますせ、みたいな、
うん、
話もあるじゃないですか。
うん、
となると、脳死をした、まあそこそこ、まあ10代後半とか20代ぐらいの人の心臓を、仮に80の人が移植した場合に、もっと長生きできんのとか、
でもその部分だけだけど、
まあ、なんていうかね、サイズがまだ成長途中じゃないですか。
いや、でもどうなんだろう、20歳の心臓と80歳の心臓ってそんなに違うのかな。
いや、多分違うと思うけど、違うと思うんだけれども、やっぱりバランスだからね、
うん、まあそうか、
他の組織との、
ね、心臓超元気すぎてこう、うん、血をドブーンってこう送る、全身に送る、
あ、そっか、うん、そうすると血管がやばい感じ、
ポンプだけめっちゃ強いポンプ導入された時に、
そうかそうか、
導線の方が、
うん、
ホースが
そうだね。
やばい感じだ
った。そうなのかな。まあ、若
い
臓器の方が、確かに健康的だとは思うんですけど。
いや、なんかそういう、うん、そういう考え方を持って、心臓移植がされてくる危険な世の中になってったら嫌だなっていう。
まあ、まあ今回10歳の女の子に心臓が移植されたんですけど、
うん、
これはサイズが合わないという問題だ。で、子供から子供にって、
そうだよね、
移植になったんですよね。
いや、だからさすがに、6歳の心臓を、うん、ね、80歳につけるというのは、まあ、無理なんでしょうけど。まあ、
それこそ、何がしたいのかっていうことになってくるから。そうそう、い
や、ある程度のこの、うん、なんか、成長した人の心臓を奪い去ってみたいな、ね、
うん、
アニメみたいなお話が出てきたら、それはそれで嫌な世の中になるなと思ってたんですけど。
まあでも、あれですよ、先進国じゃなくて発展途上国では臓器売買というのが
されてます
からね。っていうのがあ
るんですね。どの部分がいくらという、うん、
まあそこのところも、まあ、臓器移植のところには関わってくるんでしょうけれども、うん、まあ日本ではそういったことはね、あんまりまあ行われないでしょうから、まあそれで捕まった方もね、実際にはいらっしゃいますけど、うん、今後のその臓器移植のところ、ドナーっていう考え方のところに、まあ、もうちょっとみんなが理解を示せるような、世の中になっていけばね、より自分の意思を、
うん、
わかりやすく書けるような形で登録できるようになれば、
うん、
もうちょっと広がるんじゃないかな、なんて思ったんですけどね。
あとは取り替えなくてもいいような治療法によって、とっかえなくても、いけるぜっていうところまで医療が進歩すればね。
う
ん、
そうだね。
一番
の人のものをもらうんではなくて、うん、自分の臓器の中で、うまくちゃんと治せるような、それぞれの治療法っていうのが、うん、まあ、さらに発展をしてくると、また変わってくるんじゃないかな、なんていうふうに思いますけどね。
まあ、このことはね、ぜひ、話してくださいって感じですね。かけらじで話すことによって、多分分かったこともいっぱいあると思うんですけど、
うん、
やっぱね、話しにくいわけですよ。ドニャンさんがおっしゃっていた通り、
うん、
いきなり話し始めたら何この人ってなるんで、だけどもやっぱりかけらじをきっかけにちょっと話すっていうね、
うん、
その中でこう、なんですか、その人の利他的な精神とか、
うんう
ん、
そうい
うところまでね、踏み込んだ話にもなってくるから、
うん、
面白いっていう言い方もあれですけど、まあ本当深い話ができるっていう、
まあ人の意見っていうのは本当にわからないですからね。
そう、
これ言ったら多分、
ね、
ドニャンさんも、まあお二人もそうですけど、僕が、いや、僕の体なんてみたいな意見を持ってる人がいるっていうことも多分、
うん、そう、僕はちょっと今回初めて考えびっくりしたんで、ね、うん、自分の臓器が、俺の臓器で大丈夫なのかっていう、
そんな
ない、そういう着眼点があったんだと。
う
ん、
そうそう、
いや、でも、それは本当に思うのよ。うん、
やっぱでも国はそういう人の意見を拾いきれてないと思うんで、やっぱりそういう意見を出していくっていうか、ところは大事ですよ。
そうです
ね。だから、そういう意見の人がいれば、じゃあ自分の体を一度ね、まあ、開けてみるんじゃなくて、 何らかしらの方法でチェックをして、いや、あなたの臓器はすごく今いい臓器ですよと。
いい臓器。
いい臓器というか、機能的にはもう全く問題なく機能してるので、まあね、ドナーに、なっても問題ないですっていうようなこととかが分かったら、あ、じゃあやろうかなっていう人もいるかもしれないじゃないですか。
うん、まあね、そういうこと、まあ、
そういうチェック体制とかね、うん、そういうところも、もうちょっと国が支援していくとかっていうようなところ。まあ、それは臓器移植どうするのっていう話になるんですけど、まあ、そういうようなところも必要なのかなっていうような感じのお話でした。まあ、この命題はね、まだまだ続いていくと思いますので、ぜひ、引き続き、やっていきたいと思いますね。
うん。
はい。そして、後半の井戸端カオスはうままさんでアニメのお話でしたけれども、まあ、かけらじ。かけらじのアニメの話でしたね。
そうですね。みんなやっぱり見てるアニメ、同じものもあれば違うものもある。
うん。やっぱりね。まあ、最近のアニメになってくればなってくるほど、結構バラバラになったりね。
そうですね。これアニメ、うん、自分の好きなこう、クラスターじゃないですけども、こういうジャンルが好きなんだけど、それに似たアニメないかなとかって思った時に探しにくいから、
うん、そう
だよね。だからそれデータベース化してちょっと検索しやすいようなサイトがあったりするとすごい便利
な、ね。なんか曲とかだとさ、ある程度クラスターあるけど、うん、アニメってわかんない、
ね。
わ
か
んない
。
うん、
作画、そう、作画の問題もある。え、
う
ん、絵の感じからして好きな感じなのかそうじゃないのかっていう、うん、ストーリーがどんだけ面白くてもね、まあまあ、そういうのもあるから、なんかいっぱいいろんな要素。
漫画からアニメに変わった時のこの作画の違いでちょっと幻滅したりとかね。
あるね、それはね。
あるね、うん。本人がどれくらい関わるかっていうね。
そうそうそうそう、そういうところに関わってきます。
そうですね。
まあ、そういったところでございますけれども。ね、まだまだアニメの話も今後引き続いていくところだと思います。
そうですね。
うん。
ぜひ楽しみにしていきたいと思います。はい。というわけで、エンディングで、残り3通をね、ザザッと紹介していきたいと思います
。はい、あ、その前に、本日は2つともですね。
あ、そうですね。2つとも、
リクエストテーマですね。
リクエストテーマでいただいたものをもらいましたので、ね、この放送をお聞きの後ですね、はい、
ね、
なんでしたっけ？
ドニャンさん。
各種情報の方をさえいただければ送りますみたいな感じで、
ね。
当
てはまったのはドニャンさんとマクリアさん、ね。
マクリアさん
ですね。
はい。はい。まあ、それもちょっとこの後のメールにまた関わってくるところですので、うん、そんな時にね、一緒にやっていきたいと思います。
はい。
はい。それでは読んでいきますと、火星の見たというタイトルでいただいております。皆さんこんにちは。手相を見てもらい、変わった手相だけど、マルチな才能がある手相だと言われて、機嫌がいいケリーです。ということで、ケリーさん2つ目でございます。
就職されてきてますね。
だいぶケリーにいろいろかかってきてますね、人間が火星に行く計画の話題楽しく聞かせていただきました、うん、そういう計画が NASA で計画されているのは聞いたことがあったんですが違う団体でも計画されているのですね行けたら行ってみたいですが心配なのは地球から火星への移動時間です、
うん、
藤子 F 不二雄や手塚治虫の SF 漫画では科学文明が発達し高度な文明社会への憧れ、素晴らしさが描かれる反面宇宙での長旅や他の星の開拓の辛さ、難しさを題材とした作品もいくつも描かれています。
うん。
狭い宇宙船の中で長時間の旅は人間の精神が維持できるのかがとても不安になります。豪華客船での船旅のように長い航海飽きさせないように整えられた宇宙船ができないと僕自身は火星の宇宙旅は無理だろうな。
うん。うん、
なるほど。まあ早く銀河鉄道が開業して超特急に乗れば地球の次の駅が火星ですから楽に旅が楽しめるのではないかと期待しています。まあどこでもドアは10光年の距離まで行き来できる性能ですがこれが普及してしまうと、はいはい、自動車産業や公共交通機関各社の収益に大きく、まあ、強く影響させるでしょうから堅持するのは難しいと考えます。
それはそうだよね。
ホワイトベースは火星まで行ける可能性はあるのでしょうか。地球圏をうろうろするくらいなのでしょうかね。と火星での移住が可能になり火星でもテレビ番組が作られるようになったら火星の見たというリメイク番組が作られるかもしれませんね。ではまたメールします。今日は iPhone から送信ですということで。
なるほど。
はい、
いただきましたけれどもこのまあ私の滑舌の悪さに対抗するかのごとくの メールいただきましたけれども。
そうですね。漢字が多いですね。
漢字多いね。
いや、でも頑張りましたよ、うん、私。
頑張った。
頑張った。
うん。
はい。
なんとか噛まずに、読みましたけど。まあでも、ね、うん、おっしゃるところは、確かに面白いお話で。
うん。
まあね、SF 漫画、早速噛んじゃいましたけど、SF 漫画で、まあね、そういう科学文明の発達っていうところで、
うん、
いろいろ描かれてたりとかっていうのは確かにありますし、まあ移動距離ね、移動時間で何をするかっていうのは確かに、ねえ。
レート睡眠とかね。まあ何でしたっけ、エイリアンとかの映画だと確か、輸送中、確か冷凍保存的な感じで、いますよね。
そうですね。
まあ、10ヶ月は厳しいね。
10ヶ月何するって言われたらね、することないもんね。
完全自動操縦型だったら、まあね、それこそコールドスリープしちゃって、
うん、
目的地周辺ですってなった時に、パカッと目が覚める。
ピシュー
とか言って出てくると。
それが10ヶ月超楽しむかだよね。
まあでもね、限られた空間の中で何があるかだ。
そうそうそう。というか、その電力的なものがずっと供給、十分に供給されてるんであれば、なんかテレビ的なもの持ってって DVD 見続けるとか、できるかもしれないけれども、どれだけエネルギーがさ、供給されるかってわかんないもんね。
そうだね。10ヶ月っていう期間長いからね。
でも、まあ、10ヶ月の渡航だったら、なんかものすごく狭いところじゃなくて、今ね、ケリーさんがおっしゃってたように、その、豪華客船というかさ、ある程度の、その、施設が整ったところで行かないと無理だよね、そもそもね。
あと、だから、人がたくさんいた方がいいね。
うん、そうだ
ね。4人で10ヶ月っていう。
あ、最初の計画。そうですね。
ある意味殺し合いが起こるんじゃないかっていう。
なんか、喧嘩したらちょっと、相当気まずい空気が流れるというか。
狭いだろうしさ。
狭い。
ねえ。
よっぽど統率取れた、チームじゃないと。
うん、
めちゃめちゃ仲いい人じゃないと。
うん、難しいですね。
仮にこのかけらじメンバープラスワンで行った時にさ、まあその一人はちょっと居づらいだろうね。
そうだね。
残りの一人ね。
僕も一人ね。
三人は三人でなんか昨日は臓器移植の話してたと思ったら今日はアニメの話してるしみたいなさ。
収録してる人しかも。
そうそうそう。
着々と。
とりあえず収録するしかないよね、俺らがやること。
そうだね。
三人はとりあえず収録しとくか。
でもすごくいい情報届けられるだろうね。うん、
そうね。
今日は何々性が見えてきましたみたいな新しい情報を常に配信するっていう。
そうだね。
まあ、
う
ん、そんな感じで、ね。火星の見た。ぜひ実現できればと思います。はい。そして、エンディング2通目でございますけれども。件名、佐野史郎ということでいただいてます。
ましたね。今日のテーマですね。昨日か。前回か。
前回
のテーマです。
駆け上がりラジオパーソナリティ各位。いつも本当に駆け上がってますね、皆さん。オメガですということで、オメガさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、リメイクのね、お便りいただいて。
うん。
かけらじバッジを見事第1号で手にするオメガさんでございますけれども、うん、
はい、
105回拝聴いたしました。まさかのリクエスト採用、焦りました。焦ったということで、記念すべき第1号に選んでいただいて興奮しました。ありがとうございました。
うん、
いえいえ、とんでもございません。毎回通勤時に聞いておりますが、今回はいつも以上にニヤニヤしてしまいました。それはもう危うく逮捕されるくらいにということで、
まあね、通勤時急にとか言い出したら、
あれは
ね、ささーっと、ちょっとね、席が空いてく、座れますよっていう形に。
でも、前回のは危なかったな、俺。
前回のは。
通勤時ってやばいかもしれない。僕はダメだと思います。完全アウト。
普通に声出して笑っちゃう。
普通に声出して。
まあまあね、うん、それは自分でね、取り上げてほしいっていうテーマで、まさか佐野史郎が出てくるとは思ってないっていうところもありますけど。はい。それにしても、佐野史郎はまさに名言ですね。
爆笑しましたということで。迷う
方の
ね。
迷う
方ね。
名言。
名言こと
で。爆笑しましたということで、笑っていただいたということで。
あ、じゃあ、つられ笑いということで。
ありがとうございます。それはもうね。
リメイクというテーマで、うん、あんなに面白くできるなんて、やっぱり最高です。まあまあね、まさかリメイクで佐野史郎っていう話題が出てくると思ってなかった
です。いや、佐野史郎がいたからこそ、なんか発生した。
もう佐野史郎さん様々ですからね。
なんでさ、自分でも言ったか全くね、俺わかんないんだよね。
GTO とサノシロって全く、
なんだ逆の方向を見たって言ってたけどね。
その起用が、
そう。
面白いんです。
いや、だって逆の方向を見た時に多分いろいろあったと思うのよ。その中でもね。
なんでサノシロって言ったんだろう。
すごくいろいろあったのに、その中でもサノシロさんをピックアップしたところが。
いや、あのね、やったら本人をちゃんとやるんだろうなっていう、その。
まあ、それはあるよね。
うん、自分なりの GTO を見つけて、佐野史郎さんだったら、
そうなんだよ。もう、
超いい俳優ですから、うん、やるんじゃないかと思う。
佐野さんだったらやってくれると思いますけどね。
じゃあ、そう、可能性もなくはないなっていう E ラインを選んだ。
そう
な
んです
よ。絶対ないなっていうラインじゃなくて、
そうそう
そういや、佐野さんだったらやるんじゃないか
もしかしたらみたいな。
それが面白かった。
うん、
そう、いや、佐野史郎さんはすごく、素晴らしい俳優さんですからね。うんまあ、見てみたいという思いもありますけどね。
うん、
はい。さて、6月のテーマの名言ですが、第82回のホネストさんの、立ってる人が見えないのかなと思いますが、ツボです。言い方が。
再現
してる。あのあたりから何かなみたいな。
そうそうそう、ありました。
ちょくちょくね、ちょくちょく、そのあたり。
ありました。
電車のやつね。
立ってる人が見えないのかな、うん、ありましたね。その他、うまうまさんの、警察24時ボイスも名ボイスですね。
あったね。
あったね。
二代目ということで。
あったね、あれ。ね、あれも良かったですね、うん。はい。なかなかと大変失礼いたしました。かけらじバッチ大事に上用いたします。本当にありがとうございました。これからも、よし今日は朝まで語ろうか的な、いつまでも聞いていたくなる楽しい番組を心待ちにしております。お願いよりということで。
うん。はい。
いただいております。はい。ありがとうございます。まあ、オメガさんもね、楽しんでいただけたということで、よかったです。リクエストテーマで、ね、あれだけね、盛り上げられたということが。
そうね。
盛り上がったというか、笑ったっていう
感じ。笑いました。
笑ったって感じですね。はい。
はい。
そして、3つ目、最後のお便りです。ワイルドですね、ということで、いただいております。かけらじストの皆さん、こんにちは。猫ちゃんでございます。
うん。
はい、猫さんからいただいております。ありがとうございます。第105回配信聞きましたよ。のっけからびっくりしました。ほう。オープニングトークなし。音楽なし。思わず動作が一時停止しました。読んでいただけて嬉しいです。でも、いいんでしょうか？私の拙い文章なんかで。皆さんが読むとだいぶ面白くなりますね。いやいやいや。そんなことはございません。まあまあ、オープニングから猫ちゃんさんのね、
まあ、初の試み、うん、お便りを急に読み出す。
お便りを急に。
急にね。
しかも我々のご挨拶何もなしで。
なし
で。ございますということでね。読ませていただきました。はい。火星移住、本気で考えている人いるんですね。でもすごいお金と資源がいりそう。まあ、地球環境のために使ってもいいのではと正直思いました。
そうなん、うん、それで予算がないんですよ。
火星ってさ、そもそも。
2年お金かけるぐらいだったら地球もうちょっと良くしろよっていうね。まあそういう意見ももちろんありますよね。
気になったんだけど、火星って生身の体で外出れないよね、多分ね。
出れない。
あ、出れないです、
ね。出れないよね。
それは出れないでしょ、ね。
ほぼ窒素と二酸化炭素ですから
ね。そうだよね。暮らすの大変そうだな、それは。
それは。まあお金がかかるでしょうね。う
ん、はい。
はい増税するより先にすることがあるだろう、みたいなね。
うん
火星に逃げる前に原発を片付けなさい的なお話をされておりますね。
おっしゃる通り。
おっしゃる通り。まあ原発問題もいろいろありますからね。はい。でもやっぱり、古民家再生より、さら地に新築の方がやる気が出ますよね。まあまあまさにねいい例えをしていただきましたけれども、まあさら地開拓の方が開拓の違いがあるっていうような形でしょうね。
まあ、ちょい遠いところですけどね。
ちょっとね。
ちょっとだけ。
10ヶ月かかっちゃいますけどね、行くのにね。はい。かけらじ席リメイクロンは、最後の佐野史郎さんがびっくりキャスティングで面白かったです。
やっぱりね、
やっぱり
来ますね。
そうですか。
やっぱりそのくらい意外性がないと、リメイクで面白くなるのはなかなかないですよね。
うん。
まあね、どんどん作られるのは、それでも喜ぶ人が多いからでしょうけど、ということで。
はい。
まあ、そうですよね。まあ、佐野史郎は皆さんびっくりだったでしょうね。聞いていただいた方。
本人に届いてくれるといいなと思ってますけどね。
佐野さんがね、聞いていただいてこれ、うん、メール送ってくれたらもう嬉しいですよね。それはほんと嬉しいことはないです
よ。佐野さんツイッターアカウントあるんで、もしかしたらリツイートされて、みたいなことになってくれないかなとか思って。
佐野史郎ツイッターやってんのかな？
ぜひ。
やってる。
あ、やって
公式アカウント。
じゃあちょっと後でどんなツイートしてるか確認してみよう。
じゃあもう、あえての、かけらじから直接アタックという
そう。シャープ、佐野史郎とかつけとくか。
そうだね。それでこう回していこうか。ね、はい。そして、コロンビアのテレビドラマ、ベティ、愛と裏切りの秘書室という番組があるのですが、ご存知ないでしょうね。うん、
これは
日本以外の全世界でリメイクされている素晴らしいテレビドラマです。
うん、
私は一時、これにハマってしまい、スペイン語を勉強しようかと思ったほどですが、家族も友人も誰も賛同してくれなかったので悲しかったです。ほう。これ本当に面白いんですよ。本当に悪い人が出てこないし、お酒が読めないし、ヒロインが可愛いし、テレビドラマの傑作だと私は思うのですが、周囲からの評判は散々でした。
うん、
なるほど。これベッティって知ってます？
なんか聞いたことあるけど見たことはないです。
お
名前は聞いたことある。
名前、タイトルはよく見ますね、うん、何かしらね。
そうね、ベッティ。でも、ベティって、なんだろう、僕、ベティって聞くと、なんか、アグリベティを思い浮かべちゃうんですけど、知ってますアグリベティって。
アグリベティ
知らない？
アグリベティ。
なんか、NHK がどっかでやってなかったかな。
なんかそれ
あれ可愛くない女の子なんだけど、主人公がね。
ああ、名前をはっきり覚えてないけど、NHK 的なやつね。
そうそうそうです、NHK です。でそこでやられた、結構シーズン4ぐらいまで行ってんじゃないかな。
なんかね、アグリーのままで？
うん。
うん。いや、なんかこう、歯を矯正して、なんか可愛くないメガネをかけたダッサい女の子っていう体なんだけど、
うん。
別にその女優さんが、ダサいわけではなくて、本当は綺麗なんですよ。
うん、
それをこう、わざわざこう、なんか、アグリーな感じにして、ドラマを進めていって、でも、外見はアグリだけど、すごく魅力のある女性に、みたいな、確かそんな話だった。
いやいや、これアグリーベティのリメイクらしいよ。
あ、そうなの？
アイドラギーの人。なんか、ウィキペディアにそう書いて
ある。あ、じゃあ、それの、
ね、そのベティ。同じベティでしたね、じゃあ。
同じベティ。
同じベティで、ね。
まさかの。
うん。
まさかの。
やっぱり。
まさかのですね。
いや、確かにね、そのアグリーベティも秘書だったような気がするんだよなと思ってたんですよ。
そうだ、それだ。
じゃあ、合ってますね。うん、はい。よかった、知ってました。
ということは知ってるってことなんですね。
知ってましたね。
はい。
それやっぱヒロインは、ブヨンセやってる人人気のあるね。
ああ。
うん。
まあ。
あの人やったら面白いんじゃないですかね。
面白いかもしれないね。そうなるとなんかピカルの定理とかになっちゃうかもしれない。
ああ。なんか、そう。
また、パロディテレビ系列になっちゃいますけど。
なっちゃう。
はい。
はい。6月の募集テーマですが、私は、ママさんの、お元気そうに見える若い男性の皆さんに一票入れます。
これも電車の回。
電車の回。電車の回。
やつですね。
まあみんなで読み上げてたんで、別に僕の名言っていうよりかは。まあね、お元気そうに見える若い男性のね、皆さんがね、みたいな。あのテイストね。
そうそう。あのテイストが好きだっていう。
俺は馬場さんのやつで言うと、冬砂見とるっていう。
見え弁でしょ？
グリーンリーさんは笑ってましたけど。
冬砂見とる、
まあ、見え弁特有のね。
おばあちゃんのやつ。
見え弁にいるおばあちゃんっていう。怖すぎんだろっていう。
冬砂見とるみたいな。
そう。まあ実話ですからね、それね。
あれは本当にあるからね。三重県に行ったら。
久々に会った時は普通さ、大きくなったねとかそういう話なのにさ、急にそのさ、冬砂見とるってさ、まずその、確認は何だろうと、って冬砂の。
いきなり何の確認されたの？
よっぽどハマってたってことですからね、多分。
まあまあ、そういうこと。集計大変そうですね。たくさんの候補が来ると思います。どんな一言が出てくるのか楽しみですね。それでは皆さんごきげんよう。猫ちゃんでございました。ということで。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん本当にいろいろね、メッセージを送っていただいて。
うん、
まあ今後もね、いろいろ我々も名言を残していきつつ、かけらじバッジもどんどん排出していきますからね、皆さん。
どんどんね。
どんどん送ってください。うん、ということで、かけらじラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、e-mail にてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、e-mail はかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお送りいただければと思います。そして、本日ですね、取り上げさせていただいた、ドニャンさんと、マクリアさんはですね、かけらじバッジ欲しいよということであれば、メールの方に、住所、氏名、郵便番号を記載の上ですね、メール、アドレスの方に送っていただけると、その後発送させていただきますので、 うん、ぜひ、お送りいただければと思います。その他の皆さんもね、どしどし送りいただければと思いますので、お持ちしております。
はい。かけ台の名言もね、はい、欲しいところですね、うん、たくさんね。
ぜひぜひ。はい。まあ、今回もだいぶ長くなってしまいましたが、うん、そろそろ終わっていこうかなと思います。はい、というわけで、はい、まあ、大都市の流れる中、明日からは7月、まあ、暑くなってくると思いますので、ぜひ。
もう暑いっすけどね、
だいぶ暑いよ。
まあ、
これからさらに暑くなるのかっていう。
はい。まあ、皆さん、体調にはお気をつけて、
社会
で、行っていただきたいと思います。お送りしましたのは、私、本日と、
グリーンティーと、
ワーバでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。
さようなら。
さようなら。
まあ、いつもギリギリになるというね。
もっと邪魔しようかなと思っちゃって。
あっぶねえもん。
もっといろいろ差し込んでいこうかなと思ったけど。さすがにかわいそうと思って。
差し込んでたら、うままさんで終わるパターンになっちゃう
から。そうそうそう。あ、やべえっていう。